ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。エリック・トヒル大臣は、インドネシアは2030年までに、デジタル経済で1700万人の労働者を必要としていると述べたことについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣は、インドネシアは2030年までに、デジタル経済で1700万人の労働者を必要としていると述べました。国内のデジタル経済の可能性は4兆5000億ルピアに達すると推定されています。したがって、エリック・トヒル大臣によると、インドネシアはデジタルリテラシーが高く、革新できる若者を育成する必要があるということです。これは4月23日土曜日に2022年のサミットの前のインドネシアのプレサミットにユース20のイベントでエリック・トヒル大臣が語ったものです。Y20 は G20 の青年セクターのエンゲージメントグループであり、世界最大の経済を誇る20カ国から100人のグローバルな若いリーダーが参加しました。エリック・トヒル大臣は Y20 は特に若者の雇用、デジタル変革、持続可能で住みやすい惑星、そして多様性と包摂の問題など4つの優先的な議論分野において若者が直面している最も差し寄った問題について若いリーダーが話し合うための手段であることを強調しました。それでは次のニュースです。産業省は inaexport.id エキスポートアプリケーションのユーザーが増加していると述べたことについてお伝えします。貿易省はinaexport.id ワンストップ非石油及びガス輸出サービスアプリケーションのユーザー数は2022年4月11日のアプリケーションの最初のリリーズ以来増加していると述べました。産業省の国家輸出開発長官であるディディスメディ氏は日曜日にジャカルタの声明で、オンラインアプリケーションサービス inaexport.id のオープン以来、輸出プレイヤーはこのアプリケーションを使用して優れた製品を宣伝することができると述べました。DDC によると、 このアプリケーションは国内のすべての輸出ビジネス関係者、海外のバイヤー、海外のインドネシアの貿易担当者及び利害関係者に最適なメリットを提供するということです。リリースメディシーは、電子システムを介した国内輸出業者のデジタル変革のステップの一つとしてのinaexport.id アプリケーションの提供は国内輸出の発展にプラスの結果をもたらしたと強調しました。それでは次のニュースです。国家消費者保護庁は、大統領が食用油の輸出を禁止することを指示していることについてお伝えします。国家消費者保護庁またはベペカエン庁長のリザル・ハリム氏は、2022年4月28日から食用油とその原材料の輸出を一時的に停止することを決定した後、ジョコ・ウィドド大統領の政策を全面的に支持します。リザル・ハリム氏は、日曜日にジャカルタでの食用油に関するジョコ・ウィドド大統領の政策に応えて、大統領の決定は過去5、6ヶ月間に制御不能な食用油の価格に直面したインドネシアの人々のほとんどが待ち望んでいると述べました。彼は輸出禁止はゲームをしたり、機械を利用したり、ほとんどの人を犠牲にしたりしないという市場への合図だと強調しました。リザル・ハリム氏は、この政策が豊かな国内供給に影響を与え、価格が通常に向かって動くことを望んでいます。それでは次のニュースです。インドネシア大使館は、インドネシアの移民労働者のために9つの基本的な食料を配布していることについてお伝えします。在バンダルスリブガワンのインドネシア大使館は、ラマダン期間中のニーズを満たすためにインドネシアの移民労働者に9つの基本的な必需品を配布しました。日曜日にアンタラ通信社が引用した在ブルネイ・ダルサラムのインドネシア大使館のプレスリリースは、基本的な食料援助の分配は国内の COVID-19 パンデミックに対処するために課せられた経済的制約のために、依然として経済の影響を受けているインドネシア赤十字からの援助要請に関する調査結果をフォローアップすると述べました。調査結果から、多くのインドネシア赤十字が基本的な食料援助のニーズに応募していることが分かっています。スジャミコ大使は、基本的な食料援助はインドネシア国内、特にインドネシアの移民労働者に対するインドネシア政策の記念の一形態として与えられたと述べました。それでは最後のニュースです。ルールは柔らかくなってきていますが、シンガポールはまだコロナパンデミックがまだ終わっていないことを警告していることについてお伝えします。シンガポールは来週の火曜日からはほとんどの COVID-19 制限を解除します。それでも政府は COVID-19 パンデミックは実際には終わっていないことを警告しました。4月24日日曜日の AFP 通信社が報告したように、発表は4月22日金曜日に COVID-19 タスクフォースによって行われました。シンガポールは2020年2月7日以来2年以上ぶりに 疾病開発対応システムの状態をオレンジ色から黄色に引き下げます。毎日の感染と入院は過去1週間で減少し、1日あたり平均3100件弱の極小症例になりました。シンガポールでは COVID-19 の症例が減少し安定しているため、黄色にする時期が来ています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアは反対する国がありますが、ロシアを G20 サミットに招待していることについてお伝えします。米国は今後10月にバリで開催される G20 サミットでのロシアの存在を拒否し、G20 を含む国際フォーラムからロシアを排除するよう同盟国に圧力をかけ続けています。コンパス .com が引用したように、ホワイトハウスの国家安全保障担当補佐官ジェイク・スリファン氏は3月22日火曜日に、米国はロシアのウクライナ侵攻をめぐって国際フォーラムから撤退するよう圧力をかけると述べました。米国とその同盟国が第20回サミットでロシアの存在を排除し拒否する動きの中に、在インドネシアのロシア大使リュドミラ・ボロビエファ氏は3月23日水曜日、ジャカルタでロシアは2022年10月にバリで開催された G20 サミットに出席するための招待状を受け取ったと述べました。リュドミラ大使は当初の計画ではロシアのウラディミル・プーチン大統領が必ず出席すると述べました。米国の同盟国であるオーストラリアは、スコット・モリソン首相を通じて、 10月末にバリーで開催される G20 サミットでのロシアのウラディミル・プーチン大統領に出席する計画に反対しています。これまでのところ、インドネシア政府は外交政策、すなわち自由で活動的であることに従って中立であるという姿勢で一貫性と確固たる姿勢を伴っています。したがってインドネシアはロシアをバリーでの G20 サミットに招待しています。優先プログラム強化のための外務大臣の特別スタッフであるディアン・トリアンシャ・ジャニー氏は、インドネシアの G20議長国は公平で中立であると述べました。彼はインドネシアは前大統領が行ったように G20 のサミットのメンバーを招待したと述べました。中国は G20 におけるロシアの加盟と存在に関するインドネシアの確固たる姿勢を称賛しました。中国によると G20 は政治ではなく経済問題を議論するフォーラムだということです。一方、米国はバリーでの G20 サミットでのロシアの存在を排除し、拒否する運動を支持するために、G20 小国、特にこれまで中立であった国々に集中的に圧力をかけています。G20小国、特に中立国は、他の側からの圧力に屈するよりも独立して主権を維持することを望んでいます。したがって、インドネシアの G20議長国は、期待通りに運営されることが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウインティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒカナイヤハミークムワカナアクムヤハミニ
ランジェンチュエペタイコウジョウイファンチュシンシンゴンジョンビンドフェイエンデチュンゴウォデコウジョウバウフニー你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は、アレタ・ルイ・フランクリンは1942年3月25日に生まれたことから始めます。アレタ・ルイ・フランクリンは1942年3月25日に生まれたアメリカのシンガー、ソングライター、ピアニストです。彼女はデトロイトのニューベテル・バプティスト教会でゴスペルの曲を歌う子供としてキャリアをスタートさせました。彼女の父、C.L. フランクリンはその教会の牧師でした。18歳の時、アレタ・フランクリンはコロンビアレコードでレコーディングしました。1967年にアトランティックレコード ni sankashi. Respecto. You make me feel like a natural woman. Spanish Harlem. Thing. Ain't no way. の曲をリリースした後、フランクリンのキャリアは始まりました。1960年代後半に、彼女は当時の女性のためのビルボードのトップチャート歌手の一人になり、歌手のディオン・ワルウィックと並んでランク付けられました。二人は競争しますが、彼女らは親しい友人であることが知られています。アレサ・フランクリンは2018年8月16日に彼女が長い間患っていた腎臓と心不全による合併症のため亡くなりました。次に1957年3月25日に欧州経済共同体が結成されたことについてです。欧州経済共同体または EEC は西ヨーロッパ地域の国々間の地域協力の一形態です。欧州経済共同体は1957年にローマ条約によって創設されました。欧州経済共同体の当初の目標は、ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、西ドイツの6つの創設国の間に共同市場と関税同盟を含む経済統合を導入することでした。1993年に欧州連合が結成された後、EEC は統一され、欧州共同体または EC に改名されました。2009年に欧州共同体のすべての機関が欧州連合と一つに統合されました。最後に2011年3月25日に第14回パナソニックゴーベルアワードの夜についてです。パナソニックゴーベルアワードはインドネシアのテレビ専門家のための権威のある評価の高いイベントです。パナソニックゴーベルアワードは2011年3月25日にジャカルタでインドネシアの地球のために一緒にをテーマに14回目の開催となりました。授賞式の夜には地元インドネシア人の芸術分野の最高の作品が展示されました。歌手とノミネートの読者の両方のパフォーマーは最高のデザイナーの作品を使用し、最後の夜は民間のテレビ局によって生放送されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は観光と創造経済は1万5000人の新規雇用を目標としていることについてお伝えします。サンディエガ・ウノ観光創造経済大臣は、実際に観光創造経済ミーサイドイベントを開始しました。このプログラムは、インドネシアの実際に議長国の実施中に、インドネシアで1万から1万5千人の新規雇用を開始することを目標としています。サンディエガ・ウノ大臣は4月20日水曜日にジャカルタで開催された実際に観光創造経済サイドイベントの開始で実際に諸国の代表と会談した後、観光創造経済はインドネシアの観光を促進するためにインドネシアのいくつかの地域でいくつかのサイドイベントを設計しました。これらのいくつかのサイドイベントにはインドネシアがアンチェイジングヨガおよびインドネシアが持つ健康食品の使用のためのインドネシアのハーブの豊かな可能性についての会議及び展示会である国際医療観光会議を及びフェスティバルが含まれることです。この活動は毎年8月に中部ジャワ州ソロで開催されます。次のサイドイベントはインドネシアの16の県と都市へのロードショーを実施するインドネシアの創造的感染または秋です。秋はこれらの中小企業関係者にブートキャンプを通じてガイダンスとデブリーフィングを提供することによりインドネシアの中小企業を開発しようとする活動です。その後選ばれた中小企業は16の地区と都市で展示会を開催します。その後10月5日から7日までバリーで第3回創造経済に関する世界会議を開催されます。これらのサイドイベントはすべて観光創造経済セクターにおける実際の主要な活動の一部、つまり2022年9月27日にバリで開催される世界観光の日です。サンディエガ・ウノ大臣はこれらのサイドイベントはインドネシアが世界に伝えたい3つの主要な柱を含めるために非常に戦略的だと述べました。3つの柱は持続可能性に基づくグリーン経済、新しい健康建築、デジタル変革です。クリスタの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
satu hati.
Voice of Indonesia.
インドネシアです。今日は西ジャワ州の観光地であるタラガボダスをご紹介します。ガルトのタラガボダスまたは白い湖は山の噴火に形成された湖の形をした山脈観光名所です。直径 2km の湖の水が白く見えることからボダスまたは白いという名前が使われています。これはこの河口から形成される湖の成分に硫黄が含まれているためです。タラガボダスの河口は海抜1512メートルのガルングン山の斜面にあります。 23.85 ヘクタールの面積は森と美しい緑豊かな山々に直接隣接しています。この水はお湯や肥料の源として地元住民に広く利用されています。ガルトのタラガボダスは数百年前に噴火したガルングン山の河口の一つです。山の北側にある河口観光地の気温はかなり寒いです。この観光スポットを訪れるのに最適な時期は日中。河口の何百万もの魅力を楽しむことです。この河口は細長く周囲の丘の景色を眺めることができます。この観光地の観光客は多くの観光活動を行うことができます。例えばトレッキングやハイキング、河口を歩き回ったり温泉プールで水浴びをしたり自撮り写真を撮ったりします。この観光名所の右側には3つの天然温泉プールがあります。また、子供用と大人用の2つのプールがあります。この水浴びプールの温泉は比較的暖かいので、観光客にとってはとても快適です。この天然温泉プールは、タラガボダスクレーターに隣接しています。観光客はリラックスのためにプールに無料で浴びることができます。この温泉プールに浴びると体が新鮮に感じます。ガルト県のワナラジャ地区のスカムナ村にある観光地に到達するために取ることができるいくつかのルートがあります。ガルトの方向から出発する場合はスチカランパウィタンのルートを使用して約 27.6km 離れたワナラジャに行くことができます。渋滞に 巻き込まれずに自家用車を運転すると1時間10分程度しかかからない場合があります。なぜなら、カランパウィタンとワナラジャ地域が特に忙しい時間に混雑ポイントになることが多いからです。クレーター道の終わりにはいくつかの屋台とトイレがあります。駐車場はよく管理され、整理されています。ムソラという礼拝室と料理の屋台の列は、このエリアの施設を保管します。手配は、入り口ゲートでも行われ、湖エリアと陸地の間にフェンスが作られています。湖周辺の湧水からのパイプの表裏製造も行っています。また、温泉プールの周りにはトイレと着替え場所もあります。管理者は観光客の開拓者をサポートするために、既存の施設を開発し続けています。訪問者は1万ルピアの入場券を支払うことで、毎日午前7時から午後5時までこの観光スポットを訪れることができます。皆さん、これで放送内の認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。
Voice of Indonesia。
これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で対話するための案内する番組です。このインドネシア語講座はRRI海外放送局の Voice of Indonesia とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Saya dari India、 日本語でインディアから来ましたです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Saya dari India、 日本語でインディアから来ましたというタイトルの会話をご紹介します。今回はデフさんは彼の隣に座っている女性と知り合いになりました。女性はデフさんの出身地を尋ねると、デフさんが応答します。彼らの会話を聞いてみましょう。
Anda dari mana?
Saya dari India。
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Saya dari India、日本語でインドから来ましたに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ダリ、ダリ、日本語でから、から。ダリマナ、ダリマナ、日本語でどこから、どこから。アンダ、アンダ、日本語であなた、あなた。アンダダリマナ、アンダダリマナ、日本語であなたはどこから来ましたか、あなたはどこから来ましたか。Saya dari India。 Saya dari India。 日本語で私はインドから来ました、私はインドから来ました。リスナーの皆さん、会話の中で Saya dari India、 日本語でインドから来ましたを聞きました。出身地を伝えるためにさやだり、日本語で私が何々から来ましたということができます。次に場所または国の名前を言います。例はさやだりインディア、日本語で出身地を伝えるためにさやだり、日本語で私が何々から来ましたということができます。次に場所または国の名前を言います。例えばさやだりインディア、日本語でインドから来ましたです。他の例はAnda dari mana? 日本語で、あなたの出身はどこですか? Saya dari India。 日本語で、私はインド出身です。Anda berasal dari mana? 日本語で、あなたの出身はどこですか? Ah, salah.
Ulang.
Anda berasal dari mana? Anata wa doko kara kimashita? Saya berasal dari India. Watashi wa Indo kara kimashita. asal Anda dari mana? Nihongo de, anata no shushin wa doko desu ka? India. Nihongo de, Indo. Indonesia go no baai wa, kuni no namae no genkyu ni wa, Indonesia go ka sareta namae ga shio saremasu. Rei wa, New Zealand wa Selandia Baru. Egypto wa Mesir. Singapura wa Singapura. Australia wa Australia. Tai wa Thailand. Nado desu. リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されず、ゆっくり読まれます。
Anda dari mana?
Saya dari India.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Hello. bagai telur Allah mengulur salam kita. Sambil melenggan lalu, lembut-lembut di belakang bambu. Padi hijau membaris-baris membentang bayang di atas kaca.
Nanu minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia, メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。